10年中島敦史。10年前、16歳の少年の僕は学校の裏山に寝転がって空を流れる雲を見上げながら、さて将来何になったものだろうなどと考えたものです。大文豪、結構大金持ち、それもいい、総理大臣、ちょっと悪くないな。全くこの中のどれにでもすぐになれそうな気でいたんだから、大したものです。ところでこれらの予想のほかに、その頃の僕にはもう一つ、極めて楽しい心ひそかな望みがありました。それは、フランスへ行きたいということなのです。別に何をしにというんでもない。ただ遊びに行きたかったのです。なぜ特別にフランスを選んだかといえば、おそらくそれはこのフランスという言葉の響きが、今でもこの国の若い人々の上に持っている魅力のせいでもあったでしょうが、また同時にその頃私の読んでいた永井荷風のフランス物語と、これは幾田春月だか上田敏だかの役のベルレーヌの影響でもあったようです。顔中至るところに吹き出したニキビを潰しながら、分かったような顔をしてベルレーヌの翻訳などを読んでいたんですから、全く今から考えてもさぞ鼻持ちのならない嫌味な少年だったでしょうが、でもその頃は大真面目で、巷に雨の降るごとく我の心に涙を降らせていたわけです。そういうわけで僕はフランスへ。分けてもこの酔いどれの詩人がそこの酒場でアプさんを煽り、そこのマロニエの並木の下を晩餐とよろめいていったあのパリへ行きたいと思ったのです。シャンゼリゼ、ボアド・ブーロンニュ、モンマルトル、カルチェラタン、学校の裏山に寝転んで空を流れる雲を見上げながら、幾度僕はそれらの上に思いを馳せたことでしょう。さて、それから春風秋雨、ここに10年の月日が流れました。かつて抱いた希望の数々は顔のニキビと共に消え、昔は遠く名のみ聞いていたムーラン・ルージュと同盟の劇団が東京に出現した今日、横浜は南京町のアパートで一人わびしくくすぶっている僕ですが、それでもたまに巷の方から流れてくる出版の汽笛の音を聞くときなどは、さすがにその昔の夢のような空想を思い出して階級の情に耐えないようなこともあるのです。そういう時、机の上に広げてある書物には意地悪くもこんな文句が出ていたりする。フランスへ行きたしと思えど、フランスはあまりに遠し、せめては新しき背広を着て気ままなる旅に出てみん。はっはぁ、この詩人もご多分に漏れず、あまり金持ちでないと見えるな、と、そう思いながら僕もめいった気持ちを引き立てようと、この詩人に倣って、フランスへ行けない腹いせに、せめては新しき背広なりと来て、いや、冗談じゃない。そんな贅沢ができるものか。せめては新しき帽子。いや、それでもまだ贅沢すぎる。せめては新しきネクタイくらいで我慢しておいて、さて財布の底を一度ほじくり返してみてから散歩にと出かけていくのです。ちょうど10年前覚えたベルレーヌの句そのまま、秋の日のビオロンのため息の身にしみて、ひたぶるに裏悲しい気持ちに満たされながら。